聖書に出てくる人々の中で最も神秘的な人といえばメルキゼレクという人です。不思議なことにヘブル人の手紙7章3節によるとメルキゼレクには父もなく母もなく系図もなく生涯の始めも終わりもありませんでした。聖書に書かれている神様だけが永遠であり、始まりも終わりもないので、メルキゼレクが実際に主イエス・キリストだったと結論付けた人もいます。聖書に記録された通り、旧約聖書の時代に神様は時々人間の姿で地上にしばらく現れました。その現象は神の権限と言います。例えば、創世記18章によると、神様は人間の姿でアブラハムの目の前に現れて、翌年、アブラハムの妻、サライが男の子を産むであろうことを知らせてくださいました。ヘブル人の手紙7章に描写されているメルキゼレクとキリストの類似点に照らしてみれば、両者は全く同じ人物であると思います。したがって創世記14章に出てきたアブラハムを祝福してくださったメルキゼレクはキリストだと思います。以前一緒に学んだように、復活された後、イエス・キリストは天国に帰られました。そして現在、そこで大祭司として、すべての信者たちのために取りなしてくださいます。つまり、信者が罪を犯すと、イエス・キリストは父なる神様の前で弁護してくださいます。その結果として、神様は必ず信条を許してくださいます。ヘブル人への手紙を受けた一世紀の信者たちは、旧約聖書の教えに基づいたユダヤ教で育ったので、当然ながらモーゼとモーゼのお兄さん大祭司アロンを高く評価していました。その結果、モーゼとアロンのイエス・キリストと同じぐらい重要な人だと考える危険にさらされたのです。彼らの誤った考え方を強制するためにまた、イエス・キリストが誰よりも優れた方であることを証明するためにヘブル人の手紙がかかりました。ヘブル人の手紙7章に描写されている通り、キリストがアブラハムの時代にメルキゼレク祭司として、また現在も大祭司としてアロンを始めてイスラエルのすべての祭司よりもはるかに優れた方であることを明らかです。実は次のような理由から、キリストがイスラエルの祭司、誰よりも優れた方であることは明らかです。まず、イスラエルの大祭司とは違って、キリストは大祭司であるだけではなく、王様でもあります。7章の1節、2節、3節、もう一度見てくださいませんか。このメルキゼレクは、サレムの王で、意図高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼にすべてのものの十分の一を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく、母もなく、系図もなく、 生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。すなわち、今、今日、このメルキゼレクは祭司として務めます。それこそ、主イエス・キリストです。ただ、大祭司ではなく、王様です。キリストは、もちろん大祭司です。また、王様です。イスラエルの大祭司よりも優れたもの、王様だからです。旧約聖書のダニエル7章を開いてくださいませんか。旧約聖書のダニエル7章、旧約聖書1522ページです。ダニエルはね、紀元前600年ごろ、幻見て、そしてこの本にその内を書き留めました。ダニエル書7章13節。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲にとともに来られた。その方は、年を経た方、すなわち、父なる神様のもとに進み、その前に導かれた。その方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。シエス・キリストはね、十字架につけられる前に、裁判を受けたとき、そのとき、大祭司がキリストに、お前は神のキリストなのかと尋ねたとき、キリストは、あなたが言った通り、と答えて、そしてそれから、ダニエル7章の13と14節を引用しました。この王様はキリストです。救い主として2000年ほど前にこの世に来られました。国を救うためではなく、一人一人の魂を救うのために来られました。だからキリストは人間の姿をとって、十字架で私たちの身代わりとして命を捨ててくださいました。その時、王様としてイスラエルをローマの支配から解放することができましたが、断りました。王様だったのに、これはまず人の魂を救うのために来られました。天に戻る前、また来るよと言われた。その時、ヘブル人の中身によると、救い主としてではなく、王様として来られます。このキリストは、イスラエルの大祭司とは違って、キリストは大祭司であるだけでなく、王様でもありますので、イスラエルの大祭司よりもはるかに優れた方です。二つの理由は、なぜキリストがイスラエルの大祭司も優れた方であることが、どの証拠があるか。次のこともあります。イスラエルの大祭司は一般のイスラエル人から、奉納物をの十分の一を受け取りました。一方で、キリスト・イスラエルの大祭司から十分の一を受けにとお取りになりました。見てください。ヘブル人の手紙7章に戻りますが、今度4節から見ましょうか。さて、その人が、すなわち、メルキゼレク その人どんなに偉大だったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ仮に一分良い戦利品 の10分の1を与えました。いつ与えられましたか。そのちょっと話が分かるために、旧約聖書の創世記14章を開いてください。創世記14章の14節から20節まで、学村さんに読んでいただきたいと思います。14章の14節から20節まで読んでくださいませんか。
はい、はい、創世記14章14節。アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。夜、アブラムとそのしもべたちは分かれて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで追跡した。そしてアブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王エルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、糸高き神、天と地を作られた方より、糸高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。
ありがとうございます。この歌詞によると、アブラハムの王ロトが敵に捕まえられて、ヨスの国に運ばれた。アブラハムはそれを聞いて、彼を救おうとしましたので、しもべたちと一緒に敵に負けたので、勝ったので、ロトを救い出して、帰りにメルキゼデクのところに来ました。それで敵から取ったものを自分の一部、そのメルキゼデクにあげました。ヘブル7章に見てください。7章に戻りますが、7章の4節、さてその人がメルキゼデク、どんなに偉大であったのかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ仮に一分良い戦利品の十分の一を与えました。デビの頃の中で、デビは皆さん、デビはアブラハムの子孫、アブラハムにはイサクが生まれた。イサクにはヤコブ、ヤコブには10人の男の子が生まれた。その中に一つはデビです。だからヤコブの子供たち、みんなイスラエル部族の頭になりました。その中に、デビ人に、イスラエルの祭司はすべてデビ族から。だから、デビ人でなければ祭司になることができなかった。デビの頃の中で、五節、祭司職を受ける者たちは、同じアブラハムの子孫であるのに、民からすなわち自分の兄弟たちから他のイスラエル人たちから十分の一を徴収するように立法で命じられています。レビ人たちに普通の仕事をしませんでした。 宮で働きました。イスラエル人たちをたくさん生け贄を捧げました。それで彼はね、生活のために他のイスラエル人たちから物を受けました。例えばイスラエル人たちは作物を取り入れた後、10分の1をレビ人にあげなければいけませんでした。6節。ところがレビの頃の系図につながっていないものが、すなわちメルキゼレク、アブラハムから10分の1を受け取り、約束を受けたアブラハムを祝福しました。次のことを見てください。言うまでもなく、より劣ったものがより優れたものから祝福を受けるものです。だからメルキゼレクはアブラハムより偉い人です。8節。10分の1を受けているのは、すなわちメルキゼレク、一方では死ぬべき人たちですが、あ、ごめんなさい、10分の1を受けているのはこのレビ人ですね。一方では死ぬべき人たちですが、他方では、すなわちメルキゼレクは生きていると証しされている人です。言うならば、十分の一を受け取るレビでさえアブラハムを通して十分の一を収めたのでしょう。どういう意味ですか？レビ人たちはアブラハムの子孫です。だからアブラハムはメルキゼレクに十分の一を与えてくれた。実はまだ生まれていないレビ人たちもメルキゼレクにその十分の一をあげた。9節。言うならば、十分の一受け取るレビ人さえアブラハムを通して十分の一を収めたのでした。というのは、メルキゼレクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだ父のアブラハムの腰の中にいたからです。どういう意味ですか？この意味です。この祭司たちは一般のイスラエル人たち十分の一をもらいました。でもメルキゼレクの場合は、アブラハムは彼に十分の一を与えた。実はいわば彼の子孫もそれから生まれる祭司たちもメルキゼレクに物を捧げました。それでメルキゼレクは他の大祭司より優れたものと、こういう書いてあります。深い意味があります。その意味です。十節。というのは、メルキゼレクはアブラハムで出迎えた時、レビはまだ父の腰の中にいたからである。キリストがイスラエルの祭司よりも優れた方である。まずキリストは他の祭司たちと違って、祭司だけではなく王様もであるからです。またイスラエルの大祭司は一般のイスラエル人から法の物の十分の一を受け取りましたが、一方でキリストはイスラエルの祭司たちから十分の一を受け、取りなりました。また次にも、イスラエルの大祭司の奉仕によって完全になった人は一人もいません。一方で信者は皆キリストの祭司奉仕によって完全になります。今度7章の11節見てください。民はレビ族の祭司職に基づいて律法を与えられました。もしその祭司職によって 完全さえに到達で できたのなら、それ以上何の必要があってアロンに習ってではなく、メルキゼレクに習って言われる別の祭司が立てられるのでしょうか。もしモーセの律法によって、もし掃除の人に生贄を捧げることによって完全になったら、それは十分ですよ。別の、祭司職がいりません。でも実はその人たちは一生懸命生贄を捧げても、そのことによって完全になりませんでした。12節、祭司職が変われば必要律法も変わらなければなりません。私たちがこれまで語ってきた方は、祭壇に使えるものが出たことのない別の部族に属しておられます。キリストはレビ人ではなかった。14節、私たちの主がユダ族から出られたのとは明らかですが、この部族についてモーゼは祭司に関することを何も述べ伝えないのです。イスラエルの大祭司の奉仕によって完全になった人は一人もいません。一方で信者はみんなキリストの祭司の務めによって完全になります。ヘブル人の10章の一節見てください。10章の一節、律法は来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。同じ10章の11節、さらに祭司がみんな毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完全されたからです。イスラエル人たちは一生懸命いろんなものを捧げました。そして大祭司に年に一度身の中の死聖所に入ることができました。その身には二つの部屋があります。聖所と死聖所。聖所毎日祭司は入ることができました。でも聖所と死聖所の間に厚いカーテンがありますので、大祭司が、ね、年に一度だけ動物の血を持ってその死聖所に入って、してその時神様の前に血をかきました。そのことによって皆さん罪が許されませんでした。ただそのことによって、そのイスラエルの罪に対するの罪に対する罰が1年後も足にされました。だから次の年また大祭司は死聖所に入らなければいけません。またその罰が1年に 1年あのあのその罪に対しての罰を後もわしにされた皆さん、それはキリストの十字架まで続けなければいけませんでした。キリストが十字架で一度だけ命を捨ててくださいました。ご自身の捧げました。そのことによって世の初めの人たちの罪と世の終わりまでの人の罪、もし神様を許しを求めたら皆許されます。一生懸命生贄を捧げても実はね、完全になりませんでした。またいつも聖書によるとその人たちにいつもその罪を思い出した。清まられたことを確信、その確信を持てなかった。でもキリストを信じる者は違います。キリストを信じる者は罪を認めると許されたということを感じるでしょ。そして神様、イエス様はその一度命を捨ててくださったことによって信じる者は完全なものにしてくださいます。私たちはまだ完全ではありませんが、私たちはイエス・キリストを信じたら私は絶対に完全になることは決まっている。キリストは命を捨ててくださったので、それでキリストがイスラエルの祭司たちよりも優れたものであることは明らかだし、イスラエルの大祭司の奉仕によって完全になった人は一人もいません。一方で信者はみんなキリストの奉仕によって完全になります。また次もあります。イスラエルの大祭司たちは死のせいで数年しか奉仕することができなかったが、キリストは永遠におられるので、いつまでも大祭司としてとどまっておられます。7章の17節見てください。この方についてこう明示されています。あなたはメルキゼレクの霊に習い、常しえに祭司である。また同じ7章21節、この方はご自分に対して言われた神の誓いによって祭司となられました。主は誓われた、思い直されることない、あなたは常しえに祭司である。その分イエスはもっと優れた契約の保証となられるのです。今生きているからです。またレビの頃の場合は死ということがあるために使徒面にいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない。祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりました。今日取りなしてくださる彼です。もし例えば今日キリストはね、その大事な務めをやめたらとか、今日キリストが亡くなったら、私たち今まで許されたか、これから罪を犯すとどうなるか、罰される。もうキリストはいつまでもイスラエルの大祭司と違って永遠に生きているので、永遠にこの大事な務めを続けるので、キリストはイスラエルの大祭司より最も優れた大祭司です。またもう一つあります。イスラエルの大祭司たちは罪深い 弱さを持った人間でしたが、キリストは神様の聖なる完全な子です。7章の26節、このような方、経験で悪も穢れもなく、罪から離れて、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身の捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられた彼です。律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てるのです。イスラエルの大祭司は罪深い弱さを持った人間でしたが、キリストは神様の聖なる完全な御子です。だからキリストはイスラエルの大祭司にもはるかに優れたものです。キリストはどんな方でしょうか。皆さん、ヘブル人への手紙によるといろんなことを分かるですよ。福音書を読めば、私はキリストの十字架のことを分かります。キリストは地上にいらっしゃったとき、大勢が癒してくださいました。本当に神様の言葉を伝えて、攻撃を受けたのに、キリストは諦めず、神様のことを述べ伝えました。結局十字架にかけられた、葬られた御目によみがえられたことが福音書に記録されています。それは福音です。でもその後キリストは何をされたでしょうか。使徒の働きか、あれキリストの天に戻ることとかでも、ヘブル人への手紙によるとキリストの今この大事な大祭司として私たちのために取りなしてくださるので、信じる者は永遠の命を持つ。明日罪を犯しても永遠の命を持っています。キリストは永遠に大祭司として、最初はメルキゼレクとして、今大祭司として全く同じ方ですが、私たちのために取りなしてくださいます。イエス様はイスラエルの大祭司よりも優れた方であることはヘブル人の手紙として明らかです。キリストの大祭司とはイスラエルの大祭司とは違って、キリストは大祭司であるだけでなく王様でもあります。皆さん、キリストを自分の人生の王として拝みますか。イスラエルの大祭司は一般のイスラエル人から奉納物の10分の1を受け取りました。一方でキリストはイスラエルの大祭司から10分の1を受け取りになりました。またイスラエルの大祭司の奉仕によって完全になった人は一人もいません。一方で信じる者はみんなキリストの奉仕によって完全になります。イスラエルの大祭司たちは死のせいで数年しか奉仕することができなかったが、キリストは永遠におられるので、いつまでも今日も大祭司としてとどまっておられます。またイスラエルの大祭司たちは罪深い弱さを持った人間でしたが、キリストは 神様の聖なる完全な子なので、イスラエルの大祭司よりも優れたか。私たちは反応は何でしょうか。まず感謝を捧げるべきです。御言葉として、また私たちに旧約聖時代ではなく今生きていることも感謝します。皆さん、もし私たちはモーセの時代に住んだらね、その許しの確信を持たなかった。でも今私たちはキリストが来られた後で住んでいるので、振り返ってみると意味が分かります。感謝する、また救いの確信を持てます。また私たちの大祭司に感謝を捧げるべきです。すべての罪を避けて、私たちの大祭司、私たちの人生を通して喜びに満ち溢れるように日々を過ごすです。